皆さんこんばんは。礼拝の始めに1週間の歩みを振り返りながら神様に心を静めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは私たちを罪から滅びから救い出すために御子イエス・キリストをこの世に使わされました。そして十字架につけ、よみがえらせ、救いの御業を成し遂げられました。感謝いたします。そして信じる者に聖霊を与え、永遠の命の道を歩むことができるようにしてくださいました。心から感謝します。しかし私たちは1週間の週の歩みを振り返る中で、どれほどあなたに感謝したでしょうか。どれほど自分の力に頼らず、あなたに信頼して御霊によって歩むことができたでしょうか。今この礼拝の時を通して悔い改めたいです。そしてあなたの霊によって歩むことができるように、あなたの霊によって今礼拝することができるように、この場所に、またオンラインで捧げる場所にどうか臨んでください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。それでは賛美を捧げてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちください。今あなたを、
今あなたを賛美する私の心を探ってください。あなたに隠したままの思いに光を照らしてください。
今あなたを、
今あなたを賛美する前に私の心を探ってください。あなたに隠したままの思いに光を照らしてください。砕かれた魂をあなたは求めていて、砕かれた魂にあなたは語りかける。だから主よ、心を、この心を光で照らして、照らして、照らして。
今あなたを、
今あなたを賛美する前に私の心を探ってください。あなたに隠したままの思いに光を照らしてください。
砕かれた、
砕かれた魂をあなたは求めていて、砕かれた魂にあなたは語りかける。だ
続いて詩編51編を歌っていきましょう。神よ私に、
神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで、雪より白く私の心を清めてくださいしゅよ、あなたの救いの喜びをもう一度私に
私の真実が、
私の真実が心を見てください、私のすべてを捧げます、ただあなたのために従っていきます、見させてください、神の力を、雪より白く私の心を清めてください主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください、
砕かれた魂、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生
きる、砕かれた、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために、
砕かれた、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、雪より白く心を清めてください主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください、
雪より白く、
雪より白く私の心を清めて、
メッセージの前に身腕に抱いてを歌っていきましょう。今しよう、
今しよう、私の心に触れて、あなたの右腕に抱いてください。
すべての疲れた、
すべての疲れた人よ、
お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。 今日これから国権先生を通して語られるあなたの御言葉によって私たちを作り変えてください。あなたの御言葉を心に留めて御言葉に従って歩むことができるように、口先ではなく心から魂の底からあなたを慕い求めて歩むことができるように導いてください。この時間委ねてイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝に来られた一人一人を心から歓迎いたします。今日も皆さんと礼拝できることを喜びつつ、神様の御言葉を分かち合いましょう。それでは御言葉を読んでいきます。マタイの福音書の15章1節から20節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前の画面にも出ますので、そちらをご覧になってください。マタイの福音書15章1節から20節。その頃パリサイ人たちや律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。パンを食べるとき手を洗っていません。そこでイエスは彼らに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか。神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。それなのにあなた方は言っています。誰でも父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますという人は、そのものをもって父を敬ってはならないと。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、それが人を汚すのです。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人たちがお言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。イエスは答えられた。私の天の父が植えなかった木はすべて根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば二人とも穴に落ちます。そこでペテロがイエスに答えた。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、排泄されて外に出されることがわからないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を汚します。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人々に焦点を当ててマタイの福音書を見ていきましょう。私たちの救い主であるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。 そしてたくさんの人に福音を述べ伝え、たくさんの人の前で奇跡を行ったのです。イエス様に出会った人というのは実に多くいたのです。イエス様が御言葉を述べ伝え、たくさんの人と出会った約3年間を交渉外と言います。そしてその間ずっとイエス様に敵意を向けていた人たちがいました。それがパリサイ人たちや律法学者たちでした。彼らは人々に慕われているイエス様という存在をよく思ってはいませんでした。敵として攻撃をしました。そしてついにはイエス様を殺そうと画策し、計画し、実行した人々です。ずっとイエス様を攻撃していたということは、彼らがイエス様と共に過ごした時間が意外と長かったということを意味します。善意にしろ敵意にしろ、イエス様が出会った人たちの中でこのパリサイ人たちや律法学者たちは意外と長い時間イエス様と共にいたのです。彼らはイエス様が人々に行う奇跡を見たことでしょう。群衆や弟子たちと一緒にイエス様の声を聞いたことでしょう。それなのに彼らは一体なぜこれほどまでにイエス様を憎んだのでしょうか。これほどまでにイエス様と敵対してしまった理由は何でしょうか。彼らはなぜイエス様を受け入れることができなかったのでしょう。共に御言葉から確認してみましょう。一節と二節の御言葉をもう一度お読みいたします。その頃パリサイ人たちや律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。パンを食べるとき手を洗っていません。パリサイ人たちや律法学者たちという人はですね、当時の宗教指導者でありました。神様を信じる民を導く立場の人たちだったのです。パリサイ人とは一生涯御言葉を研究してきた人物です。彼らの多くが12歳の時には律法を完全に暗唱するようになります。15歳になると旧約聖書のすべてを丸暗記するようになります。やがてこの世に来られる救い主に関する予言の言葉というのは300以上も研究し覚え尽くさなければなりません。すごいと思いませんか。旧約聖書を丸ごと暗唱できるなんて、私はとてもできないですね。彼らがいかに御言葉に親しみ、御言葉を覚え、その言葉の通りに行おうとしたのか、努力したその姿が見えます。彼らはやがて来る救い主に関するスペシャリストであったと言えるのです。また律法学者は読んで字のごとく律法を専門に学び研究をする人たちです。律法とは神様の教えを言います。 この時代誰よりも神様が語っておられることが何なのかということを知りたくて研究していた人たちと言えるのです。さらに彼らは宗教指導者として当時決められた宗教活動というものを事細かに守っていました。礼拝を捧げるのはもちろん、決められた時間に祈ることなど、おはようからお休みの時間まであらゆることを守り行っていたのです。誰よりも救い主についてよく知っていたはずの彼ら、誰よりも神様の御言葉を知っていたはずの彼ら、誰よりも熱心だった彼ら、そんな彼らはこの箇所で救い主イエス様に、神の一人子イエス様にこう語りかけます。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。長老たちの言い伝えとは、神様から与えられた律法を守るために生活の中でしなくてはいけないこと、してはならないことが事細かに決められていたことを言います。その数は膨大で、世代から世代へと口伝で伝わっていました。長い時間そのことを守ることによって神様に従っているんだという証としていたのです。食事の前に手を洗うということもその一つでした。汚れた手で食べると自身が汚れてしまうとされていたからです。汚れ、汚れとは罪を象徴します。罪を避ける行為として食事の前に手を洗うことが求められていたのです。彼らはこのことを神の一人子救い主イエス・キリストに問いただします。なぜ守らないのですか。3節から11節の御言葉です。そこでイエスは彼らに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか。神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。それなのにあなた方は言っています。誰でも父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますという人は、そのものをもって父を敬ってはならないと。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、それが人を汚すのです。イエス様は彼らに言いました。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために神様の戒めを破っている、無にしてしまっていると。あなたたちが生活の中で神様と共にいるために守ってきたその掟と 神様があなたたちに語っていることと一体どっちが重要なのかと。7節には偽善者という言葉を用いられました。これは演劇で仮面をかぶっている役者のことを表す言葉です。仮面をつけた演技と役者の内面とは一致することがありません。神様を信じているということをあなた方は演じているんだと、そう言っているのです。この言葉はパリサイ人たちや立法学者たちにとって彼らの信仰の根源を断ち切るような言葉でした。彼らが今まで必死に努力して培ってきたものが土台から崩れてしまっていたのです。必死に努力をし、時間をかけ、そして握りしめて離さず守ってきたそのものが虚しいとされてしまっているのです。彼らは自分たちが作ってきた掟を、神様を信じる行動であるという大義名分を持って信仰としてきました。必死に握っていたものほど手放すということは難しいことです。それが自分の人生をかけて行ってきていたものならなおさらのことでしょう。しかし握っているそのものが神様が望んでいるものではないと分かったときには手放さなくてはいけません。その一心に握っているものはイエス様を通して神様が私たちに示してくださったそのものより重要ではないのです。十節でイエス様は言われます。聞いて悟りなさいと、悟れと。あなたが培ってきたもの、あなたが築き上げてきたもの、あなたが握っているもの、そこに神様の御心が、そこに神様の御言葉が、そこにあなたと神様をつなげるものがあるのかと。皆さんはどんなものが罪であると思っているでしょうか。いろんなイメージがあると思います。罪に関して、罪はギリシャ語ではハマルティアと言います。このハマルティアには罪という意味以外に的外れという意味を持ちます。この言葉が罪の性質というものをよく表しているんですね。罪の性質というのは神様から離れることです。神様の御心というものを的外れに受け入れてしまうことなのです。パリサイ人たちは、立法学者たちは誰よりも努力し、知識を持ち、そして生活の中で事細かに行っていた人たちでした。しかし的外れだったのです。神様の御心を正確に捉えることはできていなかったのです。そして彼らの一番の問題はその間違いから戻れなかったということです。イエス様と共にいても、イエス様を見ても、 イエス様を聞いても彼らは戻れなかったのです。なぜなら彼らが行ってきた努力が、権威が、握っていたものが神様のもとに戻ることを決して許さなかったからです。イエス様はこのことをパリサイ人たちに指摘されました。そしてパリサイ人たちはこの言葉を聞いて腹を立てたとあります。つまりは彼らは聞いて悟ることができなかったのです。聞いて悟りなさいというイエス様の言葉、イエス様の命令、イエス様の願いは彼らには届かなかったのです。13節から20節の御言葉を読み出します。イエスは答えられた。私の天の父が植えなかった木はすべて根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば二人とも穴に落ちます。そこでペテロがイエスに答えた。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、排泄されて外に出されることがわからないのですか。しかし、口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を汚します。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。イエス様は弟子たちに、もう彼らのことを放っておきなさいと言っております。驚くべき言葉ではないでしょうか。人類を救われるためにこの世に来られたイエス様が、もう彼らは放っておきなさいと言うんです。人を汚す者とは悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵り、これらのことを表し、これらは心から出てくると言われました。神様から外れてしまった時に、それらは人の心を満たしてしまうのです。パリサイ人たちは自分たちが握っていたもののために神様に戻ることができませんでした。だからこれらのものが心を満たしていたのです。マタイの福音書の23章を見ますと、イエス様がパリサイ人や律法学者たちについて語られる箇所がずっと出てきます。23章まるまるこうイエス様が彼らについて語っているんですが、25節と26節だけをお読みいたします。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。23章を見ますと、イエス様は彼らを呼ぶとき、災いだという枕言葉を使われています。繰り返し繰り返し出てくるんですね。災いだ、心の内から神様を求められないのは災いだと、そう言われるのです。外側がいくら立派で綺麗だとしても、それに何の意味があるでしょうか。その中が強欲で満ちているのであれば、その杯や皿は使うことができません。 外側がきれいであっても内側が汚れている杯を満たす人はいないのです。立法学者たち、パリサイ人たち、彼らが握っていたものは彼らの内側を清めることはできませんでした。私が土浦恵み教会に牧師としてきたのは2015年のことです。それまで私は韓国の神学校で学んでいました。少しその神学校での一日のスケジュールを紹介させていただきます。まず朝の起床時間は5時です。5時半から蒼天祈祷会があり、この蒼天祈祷会に1年で10回欠席してしまうと問答無用で退学になります。だから一生懸命朝起きてこの蒼天祈祷会に向かうのです。蒼天祈祷会が終わると7時から朝食が始まり、8時半から授業が始まります。まあ、日によって違いはあるのですが、だいたい午後の3時から5時に授業が終わります。そこからは自由時間となります。しかし自由時間を自由に使うことはできません。課題が山のようにあるからです。ほとんどの生徒が食事の時間以外は図書館にこもることになります。そうしないととても終わらないんですね。もし再提出となったら徹夜をするしか方法がありません。ベッドに横になれるのは2時になります。1日の睡眠時間は3時間程度です。ベッドの枕元にはこんなポスターが貼ってありました。あなた、レポートも終わってないのに眠れるの？そんな文字がデカデカとこう書いてあるんですね。実は今でもそのポスターは夢に見たりするんですが、本当に頑張りました。それこそ健康を損なうほどに頑張りました。そんな中、私はどうにか時間を見つけて、日本に来る前に、牧会の現場に来る前にメッセージを100個作ることができました。100回分のメッセージを作成していたのです。自分が努力してきたものとその結果をもって、私は土浦恵み教会に来ました。ところが、恵み教会に来てすぐのことです。私は壁にぶつかりました。メッセージが全然作れなくなったのです。何を語ればいいのか、何を伝えればいいのかというのが全く分かりませんでした。これまでやってきた方法を同じように用いても、何一つ自分の中で感動がなく、無理やり作って語ったとしても全然伝わっていない、そういうふうに思いました。ある時、妻に原稿を見せると、あなたは立法主義者みたいでねって、そう言われました。悩んである先生に原稿を事前にチェックしてもらうと、メッセージがハマルティアだねって言われました。苦しかったですね。本当に苦しかった。今まであんなに頑張ってきたのに、あんなに努力してきたのに、なんとか時間を見つけては研究し、メッセージを100回分も作ってきたのに、 なんでこんなに苦しいんだろう。あまりにも苦しくて、手当たり次第にいろんな人に相談をしてみました。感謝なことにいろんな方からアドバイスをいただきました。それでもこの苦しさはなくならないんです。そんな中で私の親友から一言メッセージが届きました。聖書を見て羊を見ろと、御言葉を見て牧会する人々を見ろと。はっとしました。自分は何をしていたんだろうと思いました。今まで何をしてきたとか、今までどんな努力をしてきたとか、そんなことばかりに私は目を向けていたのです。私の心を満たしていたのは御言葉を語りたいという情熱ではなくて、私が頑張ってきたという自己満足でしかありませんでした。私は自分がメッセージを100回分作ってきたという妙なプライドを握っていたのです。今この場所でこの時に神様に何を望まれて何を語られているのか、メッセージ100回分を握っている両手はそのことに気づかせてはくれませんでした。それから私はすぐに100個のメッセージを削除しました。クラウドに残っていたものも消しました。完全に消去しました。それからは御言葉に集中するようになりました。神様が何を語られているのか、それを求めて決して外れないようにしようとしたのです。そしたら苦しくないんですね。大変ではあるけど苦しさはないのです。私を苦しめていたものは、私を神様から離していたものは、私が握りしめていたものだったのです。今神様は皆さんに何を語りかけておられるでしょうか。一人一人を愛し、イエス・キリストをこの世に送られた神様は皆さんに何を語り、何を望まれているでしょうか。何が私たちの心を満たすでしょう。私たちの口からは何が出てくるでしょう。御心を行い、御心を思い、御心を満たすということを苦しくさせるものは何でしょうか。握りしめて離せないものは何でしょうか。イエス様は繰り返し語られます。口から出るものが人を汚すのだと。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、ののしりは心から口に出てくるからです。今私たちの外側を飾っているものは何でしょう。私たちの内側を満たす心には何があるでしょうか。必要であるならば、神様に戻るために必要であるならば、握っているものを手放す私たちでありたいと願います。神様のそばで、神様の御心で 心を満たす私たちでありたいと願います。聞いて悟りなさい。今も私たちに語りかけてくださるイエス様の声に耳を傾けましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちは罪の性質のゆえにあなたから離れようとします。あなたを見ないようにします。あなたの御心を曲げようとします。どうか私たちがイエス様の声を聞き悟ることができますように、その罪の性質から神様に戻っていくことができますように、神様に戻ることを邪魔する握っているものを離すことができますように、私たちに勇気をお与えください。私たちに力をお与えください。私たちにあなたの御心を悟り、あなたを心から愛する思いをお与えください。お委ねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持ちます。
言葉に応答して握っていたという賛美を歌っていきましょう。そしてその後にクライストイズイナフという賛美を持って礼拝を終わりたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。握っていた、
握っていたすべてを話し、御前に進みゆく。愛していたすべてを話し、主だけ愛す。
握っていた、
握っていたすべてを話し、御前に進みゆく。愛していたすべてを話し、主だけ愛す。主こそ私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ。
握っていた、
愛していた
主の岩。
主とこ私の十字架を見る
訳が
座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。